始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
最近ちょっと嬉しいことがありまして。
何でしょう？
ですね今やってるある生成 AI のプロジェクトがあるんですけど、それで、
まだポッドキャストで話してないやつですか？
あ、そうですね。まだそのリリースされてはないやつなんですけど、
まだあるん
です。そうなんですよ。それで実は、このスタート FM のヘビーリスナーのエンジニアの方と、そのプロジェクトでご一緒できることになりまして、とっても嬉しく。
へえ、それはもともと知り合いでだった方ですか？
いや、知り合いじゃなくて。
へえ、すごいね。
で、まあ、その人にお声掛けしたのは別の方なんですけど、
こいつ知ってるぞみたいな感じ。
初めてお会いした時に、スタート FM、聞いてますと言っていただけてですね。いや、嬉しいなということで、はい。
ありがたい話です。
ありがたいなと思っております。で、まあ、相変わらずお便りがですね、最近たくさん来ておりまして、取り上げていきたいと思います。
ありがとうございます。
ラジオネームこっからっすさん、米国こっからっすね、米国法人の新規開拓営業の会、大変興味深く伺いました。コンタクトフェーズについては理解したのですが、その後のクロージングに向けたフェーズについても現在の初期仮説を伺えますでしょうか。どこかの会で米国のセールスでも最初は現地採用せず CEO 自ら行うべきという話があった気がしており、現在のテイラー社も柴田様がされている状況と理解しているのですが、一方で小習慣や気の利いた表現など細かい部分まで最適化するのは限界がある気もしており、純ジャパニーズ CEO が米国市場で法人営業をクロージングまで持っていく時のベストな体制について伺いたいです、とのことです。
ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。この、コンタクトフェーズ、つまり商談をセットするまでのフェーズのやつは、うんうん、エピソード。
なんだろう、8月らへん、なんだっけな。番号がちょっとわかん、あれじゃないですか、概要欄に貼るとかできるんですかね。リンク貼れますよね。
はい。まあ、貼るのよく忘れるんだけど。あ、エピソード47ですね。エピソード47の、米国の B2B 営業という、
うんうん、
エピソードで、なんか思ったより、アポセットまでは簡単だった。なぜなら、いろんなツールが揃っているから。
うん、
っていう、かいつまんで言うとそういう話があって、まあ、それは、うんうん、お前のところアポ取れるのは分かったけど、本当にその後じゃどうすんだよっていうご質問。厳しいご質問をいただいて。
違いますよ。もっとすごく丁寧なメッセージ。
初期仮説、どうせまだ取れてねえだろうから、その仮説でいいから。
いやいやいやいや。
っていうね。
ね、取れてると思うので、
はい、業界はそのぐらい読まないといけないですね。
いやー、これどうなんでしょうか。
まあね、もちろん仮説ならいくらでも本当に合ってるかどうか分かんないんですけど、仮説ならいくらでもお話はできるんですけど、
うんうん、
まあいかんせんね、うんうん、バンバンクロージングしたたくさんのサンプル数があるわけじゃないので、まあ何とも言えないですが、まず大前提として、自分で、一応商談はやるようにまだしております。はい、この質問者さんがおっしゃってるCEO が営業した方がいいっていうエピソードは、YC 特集をやっていた時に、YC のチューズデイトークっていう、なんか、OB が来て喋ってくれるセッションの時に、リップリングのパーカー・コンラッドっていうファウンダーが、最初は、なんか ARR1 億円が見えるまでは、社長自ら営業するのは当たり前だろうみたいなことを言っていて、みんな、マジかってなったっていう。
ね、結構ね、なんか。
はい、まあ、まあ、彼が言うならね、まあ、そうなんでしょうと。うんうん、で、まあ、いや、彼のポイントはやっぱり、なんていうかな、結局、製品が悪いのか、売り方が悪いのか、お客さんが悪いのかっていう、こう、3本柱の噛み合わせの問題があって、で、その3つを、相対的に見て、 なんかこう判断したりイテレーションできるのっていうのは結局 CEO しかいないから、まあ、それ、
うんうんうん、
それを例えばセールスの人にやったら、その売り方の部分は彼はどうにかできるかもしれないけど、もともとターゲットが悪いとか、もともと製品が悪いみたいなのには彼は気づけないし、うん、悪いっていうかそのどうすればいいかっていうのは気づけないし、
うんうん、
それぞれその今挙げた3つのそれぞれの立場に閉じた人だと結局のところ、その全体をこう、組み替えるってことはできないので、まあ、CEO がやるべきであるっていう、うんうん、まあ、話で、まあ、その通りだと思うので、自分でやっております。で、私はもちろんネイティブスピーカーじゃないので、まあ、そこの部分については、なんかディスアドバンテージがあるのかなというふうには思っていて、で、質問者さんが心配してくれてるように、なんかその、君のたどたどしい英語で、ちゃんと本当にクロージングできんのっていう話なんですけど、まず、すごい面白いなと思うのは、
うん、
アメリカって、アメリカ市場っていう感じはなんかやっぱまだ、依然として私はまだしてなくて、結局その、グローバル市場、
うん、
まあ、英語を介する人たちのマーケット、っていう感じがするんで、やっぱその全然ネイティブスピーカーじゃない人っていうのは、うん、まあ、溢れていて、
うん、
そこについて、もちろん、まあ、業種業態とかによっては、あるかもしれないですけど、少なくともなんかテック業界においては、なんかそこまでそれがノックアウトファクターになるとは考える必要がないかなと。それよりは、なんか製品がいけてないっていうファクターの方が、まあ明らかに、クロージングできない理由としては大きいかなというふうに思うので、
うんうん、
そのなんか、やっぱ言語の壁のせいにするのは、なんか単に、ちょっとその、なんでしょうね、なんでもいいですけど、まあ、僕がモテなかったのは背が低いせいだみたいなのと同じで、いや、もちろんそれもあると思うし、背が高かったらモテてたとる可能性は高いかもしれないけど、でもそもそも他にもたくさんあるよね、できたことみたいな、そういうそういうツッコミと結構なんか似てるかなと思っていて、もちろんそれはあるよと、もちろん流暢に喋れればよりクロージングしやすいと思うけれども、別に流暢じゃなくてもクロージングしている例っていうのは世の中に仕事もあるから、それに原因を期すのはなんかそれはなんか言い逃れに聞こえるんじゃないかという印象を、
うん
うん、まあ、自分で自分に思ってますと。
うーん、
で、その上で、なんかやっぱり思うのは、非常に営業圏で今どういうプロダクトがこのマーケットに、提供されているのかっていうのを把握するのはもうほとんど無理。
お
ー、で、
それは多すぎるからってことですかね。
多すぎるから。多すぎるし、絶えず出てきまくってる、くるからっていう感じで、
うんうん、
なんかやっぱ日本だとね、そこのがちょっとやっぱり感覚が違うなっていうふうにはすごい思います。これちょっと何回か他のところでも話したかもしれないけれども、なんか、このジャンルで言ったらこのスタートアップとこのスタートアップがいけてるよね、みたいな、なんか日本だとわかると思うんですけど、うんうん。
ね、ありますね。よくカオスマップみたいなのも出てきますしね。
それが、うん。そうですね。それはもう、もはや、うん、本当の意味でカオスマップっていうか話、もう、わからんと。常に、まあ、何かしらのニッチを、アングルを狙って、日々、製品がローンチされてる感じがするので、
うん、
なんかその、おじさんが最近の流行りの歌わかんないのと同じノリで、わかんないっていう状況が、まあ、起きているのかなというふうに思っています。お客さん側がね。
ああ、そっかそっか。
それがゆえに、非常に、その、なんか、製品の良し悪しみたいなところをちゃんと見てくれるケースが多いなという感じがしています。
というのはあれですか、その。
まあ、少なくともそういうお客さんが、たくさんいるなという感じがします。
競合と、なんかこう、これ、ここと何が違うんですか、だの、こっちの方が安いんじゃないかとか、ではなくってことですか？
なんか、その、網羅的に検討するっていうことが、そもそももう無理っていう、なんか前提が、
そっかそっか。
ある感じがする。買い手側に。
へえ、だから、まあ、その、もはや、すべてを比較検討しようとしておらず、それが無理なので、今回のこの会社のこのプロダクトが気に入れば買ってくれるという。
そうですね。
うんうん。そうなんですね。
そう、なんか、そういう感じを受けている。もちろんこれジャンルによると思っていて、 何でしょう、
うんうん、
あの何か SNS でマーケティングしたいからどのプラットフォームでマーケティングしようかって言った時に上がってくるのって、まあ、その TikTok と Instagram と Facebook となんとかとみたいな、それはもうなんか決まってて、そこはもうなんか、
うんうん、
なんていうんですか、そこに対してなんか、そんなプラットフォームあるのみたいな風にはなんないじゃないですか。
まあ確かに確かに、そうですね。
その、例えば D2C の会社をやってて、なんか広告の出稿のこうチャンネルっていうのをリストアップしようと思った時に、なんか YouTube があって、うんうん、TikTok があって、Twitter があって、Instagram があって、みたいなのって、もうもはやなんか、そのショートリスト簡単に作れちゃうじゃないですか。で、もちろんそういうジャンルも、うんうん、あると思うんですけど、結構その B2B ソフトウェアの世界はそれが作れない状況のジャンルってあるじゃないですか。だから美味しいレストランどこ、うん、みたいなのってただなんか恵比寿で美味しいレストランみたいなこと言って、はい、絶対に網羅できないじゃないですか。で食べに行ってる間にどんどんお店が潰れてどんどん新しくの出てってなってるんで、常に自分が知らない、うんうん、でも実は隠れた名店があるかもしれないっていうのをみんな理解してるじゃないですか。
うん、そうですね。
でだから別にその何もう俺は全部知ってるみたいな人っていないじゃないですか。
うんうん、
なんかそういうのと同じ状況があるかなと思ってて。
へえ。
それだとなんかこういう新しいこういうお店あるんだよねって言われた時に、あなんかもし美味しそうだったら好みに合いそうだったら今度行ってみようかなって気分になるじゃないですか。
うん、なりますね。そうですね。
そういうなんかそういう感覚がある。それがそのなんかやっぱり、
そうなんですか。
そうなんかその大きいなって思う。っていうのがまあなんかちょっと感覚としてあるので、まあ、結局のところそのいいお客さんあてかその正しいお客さんに正しい製品を正しいメッセージで届ければちゃんと噛み合うところはあるかなと思ってて、あとはあの、うんうん、なんかそれがじゃあどのぐらい大きいかとかどのぐらいこうリピーダブルっていうんですかね、その誰がやっても同じような結果が得られるような仕組みができるかとか、なんかそこら辺はそのまた別の話だと思うんですけど、
うんうん、
少なくともそういう組み合わせをこうイテレーションすることはできるような環境なのかなっていうふうに思っています。
そうなんですね。なんか意外でした。その日本以上に競合とのその比較にさらされまくって、なんかね他と何が違うんだみたいなのめちゃめちゃそこに超突っ込まれるイメージだったんですけど、もはや数が多すぎて逆にまたちょっと違った状況なんですね。
うん、もちろんその比較競合は多いので、比較は激しいんですけど、なんていうかな、その、まあ、常にやっぱり新しい新機軸の何かベターなソリューションが出てきている可能性っていうのをなんか受け入れているような感じがします。
うんうんうんうん、いいですねそれは。
もちろんそのジャンルによると思いますよ。その成熟しきったあーマーケットっていうカテゴリーももちろん中にあると思うので、
うんうん、
あなんかそうですね、なんだ会計中小企業の会計ソフトだったらクイックブックスでしょみたいな感じにこう決まってきちゃってるところもまあなきにしもあらずだと思うんですけど、まあ、常にやっぱりニッチが常に出てきてるような感じがする。
なんか逆にあのなんでしょうね、日本と違ってアメリカならではの、アメリカというかその英語圏ならではの苦労ポイントって なんかどんなとこがありますかね。
まあ、どうしてもやっぱりそのネイティブじゃないので、なんかそこの例えばこの質問者さんが書いている通り、その気の利いた表現の細かいイテレーションみたいなところは、
うんうん、
なんか自分ではできないので、まあ、ちょっとチームが大きくなったら誰かがやるでしょうっていうのとか、そのそのイテレーションの、なんていうか、表現 A と表現 B があったときに、まあ、違うのはわかるし、まあ B の方は例えばカジュアルだねっていうのはわかったとしても、うん、なんかその、じゃどの程度カジュアルなのかみたいなのがわからない。
確かに。
っていう問題はあると思います。うんうん、はい。なので、その、なんかそういうところで勝負しなきゃいけないような、その営業、ね、本当差異がすごい小さいとか、なんかそういう、まあ営業で差別化するようなジャンルはなんかなかなかやっぱ取り組むの難しいんじゃないかなという気はします、ね。そこの勝負に持ち込んじゃうと結局ね、その分が悪いことになるんで。
うん、まあそうですよね。
うん。なんかその繊細さみたいなところで勝負してはいけないだろうなとは思います。
うんうんうん。なるほどなるほど。なんかこの質問者さんがその、 まあ、クロージングまで持っていくときのベストな体勢についてっていうことも聞いてくれてるんですけど、体勢とかって、まあ、今現在はね、ようさんがほぼ一人でやっている。
そうですね。体制面で、アメリカと日本の違いは、アメリカは明らかにその分業化がものすごいされているっていうところがあると思います。まあ、よくその、スタートアップ界隈で、長くいらっしゃる方だと、ザ・モデルみたいな聞いたことあると思うんですけど、こう、なんですかね。まあ、簡単に言うと、リードを作る人と、まあ、リードを温める人と、それクロージングする人はそれぞれ別の人に分けて、それぞれ別のチームがこう手渡していくような、こうハンドオーバーしていくような形を、まあそういう、まあなそういう感じの分業っていうのを聞いたことあると思うんですけど、で、まあ日本の一部 SaaS 企業もそれやってると思いますし、もっと昔から言うと楽天は前衛、中衛、後衛っていう役割分担がされていて、まあ、前衛がいわゆるこう獲得営業、中衛がまあそのお店を、楽天市場の話ですね。店舗のお店を、まあ、セットアップする人。で、後衛が、まあ、リテンション営業っていうか、すでに、開店している店舗さんに、広告商品とか、企画とか、セールみたいなのを、こう、売って、こう、アップを上げていく人みたいな感じで分かれていて、まあ、それとその今のザ・モデルの分業はちょっと違うんですけど、モデルはクロージングのところもさらに3分割されてるっていうことで、まあ、楽天にフィットすると前衛がさらに3つに分かれてるみたいな感じなんですけど、まあ、いずれにせよファネルごとに分業していくよっていう話自体は、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、それがもうちょっとさらに細かく分かれておりますという。
へえ、そうなんだ。なんでなんでしょう。
ですね。まあ多分転職が多いからですね。で、それでスペシャライズした方が、
そっか。
手っ取り早いからですね。なので、まあアメリカでセールスで、まあアカウントエグゼクティブとか、クロージングだけする人っていうのは本当に、契約の話だけして、契約書をゲットして終わり、みたいな。いや製品とか知らない、極端に言うとね、ちょっと言い過ぎなんですけど、製品とか知らないからみたいな、買うって聞いたけど、これにサインしてね、みたいな。こういうプレッシングだ
そっ
から。
か。
で、あとはじゃあ、カスタマーサクセスチームがやるから、じゃあね、みたいな感じの、例えばそういう、そのぐらい分業されてるっていう
そうなんです
感じで、た
か。
だ、スタートアップだと結局そんなに分業されても、そもそも例えば、ね、一人一役して全部で5人必要みたいなのって、じゃあ多すぎだよね、最初は、みたいな話当然あると思う。
そんなにね、
で、
人数雇えないですよね。
そう、逆に最初は結構、ジェネラリストを見つけるのが大変問題はあるんじゃないかなと思っています。なので、まあ、一定部分、ファウンダーがカバーするっていうのが、まあ、例えば、パーカー・コンラッドが、言っていたことですし、まあ、アシスタントみたいな人で、こう、アポセットまではさせてみたいなことを言っていたし、まあ、あとは何でしょうね。角度の高いリードまでは誰か、その前工程をやる人が、やって、温まったリードからクロージングまでは全部また別の人がやるみたいな、二人でやりますみたいな。最初は前半じゃないや、スタートアップが小さい頃は、どっちかっていうと日本的な結構ごちゃ混ぜの、営業、っていう形に、まあ、なるので、まあ、多分、ある程度、スケールするまでは結構近いかもしれないけど、まあ、本来的にやっぱ分業化されてる印象がすごいあります。で、テイラーも、最近、デベロッパーアドボケットっていうロールを採用して、これアメリカ
デベ
の、
ロッパーアドボケット。
アドボケットっていうのは、まあ布教みたいなこと、布教、まあ広めるみたいな感じの意味合いで、まあデベロッパー向けのセールスではなく、セールスってに、あの、まあ、日本でもそうかもしれない、アメリカでもクロージングする人って感じなんで、クロージングはしなくて、まあエヴァンジェリストみたいな感じの、なんていうか、あれですね、値段の話はしないみたいな。 人です。
へえ、価値こんないい感じですよみたいな。
そうですね、サポ、まあ、あの皆さんの味方で、皆さんがこうなんか製品選んだり、製品理解するのを手伝いますよ。
うーん、
で売るのは私じゃないですみたいなロールの人です。
なんかいいな、そのロール、なんかやりたいかもお金の話が苦手なんで
うん、うん、あ、そうですね、そうですね、うん、日本で総分業したら何が起こるんだろうな。うーん、まあ、そういう商材もあるような気はするかな。そういう商材も
広報みたいなこととは全然また違うってことなんですかね。
あ、ね、日本のニュアンスの広報とは全然違いますね。例えば、うんうん、あのウェビナーとかができる。
あ、そういうことですね、はいはい、
自分で、あとステージとかに上がって、うんうんうん、そのテッドトーク的なことができる。
うんうん、
日本の広報だとどっちかっていうとやっぱちょっと裏か、まあ、もちろんね、たまにライブドアの広報みたいに、あのすげえ懐かしい話をしたあの前に出れる人もたまにいるけど、うんうん、どっちかというとまあ裏方でセットアップして、あのはい、では社長様が喋られます、うんうん、どうぞみたいな感じのの役割が多い、まあ、もちろんそういう PR っていう担当もいるんですけど、今言ってるのはエヴァンジェリストで、あのなんかイメージ、あの、
うんうん、
ステージの上でインカムつけて喋ってるみたいな、なんかそのなんかちょっとあえてデフォルメして言うと、なんかそういうことができる、はいはいはい、まあ、一体他のその製品紹介とか製品のデモンストレーションとかっていうのができるっていうやつで、まあ、そこはやっぱり僕はやっぱなかなかそのノンネイティブっていうこともあって難しいので、一番最初の、僕以外のビジネスサイドの人としては、そういう人を採用しました。で、もう一人、できれば、なんて、PMM というか、その人って、まあ、どっちかっていうと、その、個人技っていうか、あくまで、目の前にいる人を、こう、倒そうっていう、こう、ロールだと思うんですけれども、もうちょっと前工程の、そもそも、こう、ウェビナーがその人やるとしたら、そのウェビナーに参加する人をいかに、こう、マーケティングで集客してくるかみたいな、どっちかっていうと、コンテンツマーケとか、うん、まあ、
はいはい、
もし広告出すの広告とか、そういう、そこはね、その、まあ、デマンドジェネレーションっていう、なんかタイトルがついてるんですけど、まあ、あるいは、プロダクトマーケティングマネージャーがやるケースもありますけど、なんかそういうふうに、だからすごい分解されてるんですよね。デマンド、デベロッパーアドボケットも、デマンドジェンも、あんまり日本でそういう肩書きの人、ね、日本企業に勤めてはいないと思うんですけど。
そうですね。
っていう。まあ、日本だともうちょっとね、マーケみたいな感じで、まあ、何でもマーケやってくださいみたいな感じになってることが多いですよね、うんうん、そのデマンドジェンに関して言うと。
へえ、そういう体制で今後。
そうですね、その辺はやっぱりローカルな人が行った方がいいかなと思っていて、どっちかっていうと、そのクロージング自体は、なんか、そこになんか、まあ、あの、なんだろう、日本で言うと、紙をジェルで固めた、クローザーみたいな、それの、まあ、それの、わかんない、アメリカ人版ね。
あの、はいはいはい。2ブロックのね。
あの、はい、そうそうそうそう、あの、アメフト部でしたみたいな。
はいはい
はい。まあ、それが一番最初じゃないような感じが、
うんうん、
まあ、我々の場合はしています。もちろん、これは商材とか、あの、単価とか、ターゲットセグメントに完全に依存するので、そういわゆるクローザーみたいな人はもうちょっと後かなっていうふうに我々の場合は思っています。
なるほど、ありがとうございます。なんかね、アメリカのこういう話って単に面白いっていうのもありますし、そのアメリカでビジネスやろうと思ってる人も参考になるけど、なんかね、もしかしたら私的にその数年後とかしばらくしたら日本にもその影響というか、そういう職業が日本でも出始めたりするかもしれないなとか思ったりして、面白いなと思いました。
うん、
面白い質問をお送りくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
スタートFMではあなたからの質問やメッセージを引き続き募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。